バービーと解放のネタだ。文化的73分の100、平等、構造的21分の100、システム破壊、総合52分の100。映画バービー2023はエマンシペーションを広め、それをブランド向けに仕立て直している。ピンクのポップイベント VS 権力マシン。バービー2023はピンクのアイシング花火のように見えつつ、同時に精密に組み上げられたマシンのように機能している。二つのことを同時にこなすマシンだ。エマンシペーションを語り、感じさせ、見せることができる。そしてそのエマンシペーションを押し付けではなく、イベントのように見える形で放送できる。それは事故ではなく、コンセプトだ。映画はパトリアルカート、父権制を可視化するが、それを消費可能にもしてしまう。何十年もバービーに付きまとってきた批判を取り込み、資本主義が最も得意とするもの、すなわちモダンで、自己アイロニックで、批判に開かれたブランドへと変換する。ディールを一文で、プラス3つの証拠。ディールを一文で、バービーはエマンシペーションを肯定する。だがそれを資本主義内部での文化的近代化として枠付ける。拡散可能で、引用可能で、美的で、ブランド適合的なものとして。証拠1、商品神話としての起源、太古、モノリス。映画はキャラクターではなく、宗教から始まる。2001のパロディで、バービーはモノリスのように現れ、少女たちをベビードール、母親役から解放する。ここが矛盾の最初の抱擁だ。解放は政治的プロセスとしてではなく、アイコニックな商品イベントとして語られる。エマンシペーションは最初からロゴはないが、明確にマーキングされたシンボルに結びつけられる。証拠に、亀裂はすぐにストーリーメカニクスになる。パーティーでの死、プラス扁平足。パーティーでの死について考えることはある？は、単なるギャグではなく、完璧さが檻として可視化される瞬間だ。そして、扁平足のシーンは、それを寛大性に変換する。ポーズハイヒール足が、物質性平らな足へと転じる。フェミニズム的には強い。商業的にはさらに強い。バービーは規範の加害者ではなく、規範に苦しむ存在となり、批判は共感へと迂回される。証拠3、出口はあくまで個人レベル。人間になるプラス婦人化落ち。最後の解決は、構造を変えることではなく、人間になることだ。それは実存的には胸を打つが、政治的には免責となる。映画は葛藤コストを提示せず、解消感を与える。だからこそ大衆向けになる。父権制というモデル、三つの運転モード。父権制を罵倒語ではなく、権力と報酬のシステムとして読むと、この映画は驚くほど精密になる。三つの運転モードを示している。A、現実世界。視線、愛称化、制度。バービーとケンが現実世界に到着すると、空気が反転する。視線のレジーム、コメント、バービーが突然標準ではなく、投影面になる公共空間。ここで映画は父権制を日常ソフトウェアとしてモデリングする。単一の悪役ではなく、誰がどう動くべきかを告げる無数の小さなシグナルの集合だ。それは多くの観客が即座に既視感を覚えるため、効果的だ。B、バービーランド、逆転世界プラス規範圧力。バービーランドはその逆転だ。女性が支配し、男性は装飾的存在。フェミニストの願望空間のように見えるが、ここでも規範が支配していることに気づく。完璧な一日のループ、合唱のようなハイバービー、死の思考に対する社会的制裁。バービーランドは、良い世界ではなく、ポジティブな装いの下で権力がどう機能するかのモデルだ。調和義務、排除、ウィアードバービー、無傷の表面であることの義務を通じて。C、ステータスの松葉杖としての剣。父権制イコール手っ取り早いアイデンティティ。そこで剣が登場する。彼の天才性は同時に映画の無害化でもある。剣は父権制を分析としてではなく、ステータスパッケージとして発見する。馬、リスペクト、服装、所有ジェスチャー。そしてそれをバービーランドに輸入し、即座に効果を発揮させる。剣どもが支配し、バービーたちは書き換えられる。剣は怪物ではなく、教訓だ。自分を無価値だと感じる者は、承認を約束する最も手近なスクリプトに飛びつく。ミニモデル、父権制イコール報酬システム。 報酬、ステータス、可視性、リスペクト、所有の美学、有能さのオーラ。
But、凍傷、不可視化、排除、箱に戻れ。神話、自然なこと、当然の報い。
世界はそういうもの、男はそういうもの、女はそれを望んでいる。映画が示すのはこうだ。普遍性が存続するのは、皆がそれを信じているからではなく、それが感情的にも社会的にも得だからだ。これはこの作品の最も強い真実の一つだ。マテルという共同執筆者。批判はいかにブランド価値になるか。映画はマテルを批判しているふりをし、実際に批判もしている。だがそのやり方は IP ブランドにとって理想的だ。コントロールされ、自己アイロニックで、真の剥奪を伴わない。ミニモデル、映画内のブランドメカニズム。批判、統合、免疫化、マネタイズ。批判、バービーは規範圧力、身体イメージ、消費フェミニズム、プラスチック世界の象徴。統合、映画はこの批判を世界のメカニクスの一部にする。ウィアードバービー、扁平足、実存的空虚。免疫化、ブランドが自ら批判を口にすると、外部からの批判はすでに織り込み済みに見える。マネタイズ、刷新された自己反省的バービーは文化的にホットになり、その分商業的に最大限活用可能になる。それは中心的なセットピースに現れている。ウィアードバービーは現実世界でバービーに起きていることの晴天化だ。遊ばれ、台無しにされ、損なわれる。映画はそれを恥ではなく地という。結果として逸脱さえもが正式にバービーユニバースの一部になる。マテル本社は風刺として構築されている。スーツ姿の男たち、箱のロジック、バービーを再びコントロールしようとする発想。この風刺はマテルを必ずしも傷つけない。むしろ理解している、一緒に笑っている、モダンだとシグナルを送ることで、マテルに利する可能性すらある。グロリアのモノローグは、最も強いフェミニストのパートであり、同時に完璧なコミュニケーションプロダクトでもある。感情的で、引用可能で、ディスコースに適している。まさにこうして批判は政治からカルチャー産業へと移される。実践を変えなくても共有できる瞬間として、ミニモデル、イベントとしてのエマンシペーション、美学、パステル、セットデザイン、振り付け、自由は美しく見える。ミーム性、死のセリフ、扁平足、剣のポーズ、自由はシェア可能。消費儀礼、服装、楽曲、引用を通じた同一化、自由は体験可能。ここが核心だ。映画はエマンシペーションを、資本主義が愛するフォーマット、体験、象徴性、物語性へと翻訳する。そのおかげで、リーチを獲得するが、ラディカルさを失う。評価の監査、3つのテスト、プラススティールマン。まず仮説としてこう置く。A、70-100、文化的。B、30-100、構造的。ここから厳しく検証する。テスト1、受益者テスト。誰が測定可能に得をするか。マテル、スタジオ、パートナーは確実に得をする。ブランドの温度、接続可能性、更新された関連性、IP の証明。観客もしばしば得をする。ぼんやりした経験、ダブルバインドに言葉が与えられ、共通のイメージが生まれ、安堵がもたらされる。フェミニスト運動は間接的に得をする。敷居の低い会話のきっかけ、だが組織化の力は得られない。中間結論、最大の確実な勝者はブランドだ。それが B を押し下げる。テスト2、結果テスト、制度的経済的に実際に何が変わるか。映画は人間になるで終わる。つまり個人の実存倫理だ。構造的なテコはない。制度も経済ロジックも目に見えてシフトする現実のメカニズムもない。バービーランドのリセットですら穏やかな改革だ。ケンたちは少しだけ場所を得るだ。システムはあくまでシステムのまま。中間結論、構造的効果は小さい。B はさらに下がる。テスト3、取り込みテスト、批判はブランド価値に変換されるか。される、それも大規模に。この映画はダメージを受けずに批判を統合する方法の教科書だ。バービーは規範に苦しむキャラクターとなり、マテルはコミカルなおじさんとなり、ケンは人間にある問題の担い手となる。規範は破壊的ではなく、キュレーション可能なものになる。中間結論、これは高い文化的効果、A の上昇を示すが、システム破壊、B には不利だ。
メインストリームでのリーチ自体が、政治的な力だ。文化的シフトは、構造変化の前提条件であり、ブランド適合性がなければ、この映画は存在しなかった。これは無視できない。何百万人もの人がダブルスタンダードについて語るようになるのは、 無ではない。文化は政治の前出だ。どんな文が言えるか、どんな恥が反転するか、どんなテーマが大げさとして退けられなくなるかを決める。
私の答え、そうだ。だがリーチは自動的に方向性を意味しない。映画はフェミニストな言語への入り口のハードルを下げる一方で、
あなたは間違っていない。物事は複雑で、最後は何とかなるという、鎮静剤も同時に提供する。それは心理的には心地よいが、政治的にはアンビバレントだ。だから私は A を下げるのではなく、B を下げる。最終ウェイト付け、最終スコア確定。
A、文化的効果、重み 60%、73+100。B、構造的効果、重み 40%、21100。総合指数、0+6+A、+0+4+B、52/100。
平等に賛成、ディスコース能力プラス、同一化、タブー解除、身体恥、ダブルスタンダード。
システム破壊に反する点、批判のブランド近代化への取り込み、制度的な結果はほとんどない。
アンビバレンス、遅近性は理解しやすくなるが、単純化もされる。その結果、笑い飛ばしやすくもなる。最後に、あなたへの3つの問い。映画が正しい文をメインストリームにもたらすだけで十分なのか、それとも正しい結果も物語れるようにしなければならないのか、ライフスタイルとしてのエマンシペーションは変化への入り口なのか、それともその代替物なのか。
批判がブランドの強さになるとき、啓蒙が広告へと反転するポイントをどう見抜けばよいのか。